新平家物語連続講義第282回、今日の木曽殿の巻冬の花、吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ、学び屋 .caesar.net、 学び屋 .caesar.net でチェックできます。前回は義仲が冬姫の父である元房に義仲を婿とする旨の誓文を書かせた場面をお送りしました。義仲と獅子丸は上皇明院から数十歩の西側にある三重の塔の一層目からかすかに明かりが漏れているのに気づきました。義仲は野獣のように走り出しましたが、義仲に遅れまいとした獅子丸はどこからか飛んできた矢に喉笛を射抜かれて叫び声を上げました。ですが義仲はその獅子丸の叫び声にも気づかないでいました。彼らを襲う矢にも義仲の意識は及ばないほど冬姫への思いが義仲を動かします。先ほどは見えていた塔の明かりもいつの間にかかき消され、あたりは炭一色です。冬姫がいると思われる塔の部屋の四方は冬姫を命がけで守ろうとする子飼いの老中たちによって囲まれています。それを見た義仲は彼らの気迫にゾッとしていました。その時です。五条を出た時義仲を追いかけてきた盾の近忠ほか老頭たちは義仲が桂川へ向かったとの情報を得てようやく義仲の姿を見つけます。彼らは無数の矢を放ち塔を囲んでいた決死の者たちを打ち倒します。盾の近忠は義仲を探しますが、なぜか義仲の姿は見えません。一体義仲はどうなったのか。それでは本文を見ていきます。義仲は塔の中にいたのである。八つむじの一瞬に扉を突き破って内へ駆け込み、漆壺のような底の闇を体中でじっと探っていた。12月の外気に引き換え、塔の中は生暖かい。人肌ほどな暖かさである。キャラのかか、ランジャのかか、えならぬ匂いが鼻をついてくる。それにも、女性の特有な体臭とぬくみが加わっているので、むせるばかりな心地がする。
姫君。義
仲は、そーっと下へ座って、しかも、努めて、優しく言った。彼は震えていた。どうしようもなく、震えが出る。あまりに、高貴な君と思うばかりではない。ひょっとしたら、自害しているかもしれない予感がするのだった。また自分の沈入に恐れてこうしている間にも死にはしまいか、無残な泣き袋のみがそこにあるのではないかと歯の根で思いしめるのであった。
姫君。
間を置いてまた言ってみた。依然として答えはない。物音もない。
何も怖いことはありません。お父君、元房公のご署名を持って参り申した。お分かりをおつけください。
お父君の、と彼が言った途端に、隅の方で泣きむせぶ声がした。その泣き声の麗しさ、義仲ワクワクした。
決して決して、ご不幸な目には合わしませぬ。万一にも、姫君がお気身近な真似でもなされたら、それこそ元房公のご不幸は計り知れまい。さあ、ご署名をご覧ぜられい。ここには姫君お一人ではござるまい。かじづく女房もそばにおろうに。なぜお別れをお供しなさらぬか。お父君も案じておわす。一刻も早く事の始末をお答えしてあげたいとも思う。
あなたは。
姫か、次女か、糸のような声だが、やっとそう答えてきた。
いや、お別れをともせばわかる。ご書面をご覧あれば、なおわかり申す。
しきりに火打ち石を打つ音が聞こえ、細かい火花がやがて火皿に小さい灯火の虹を咲かせた。見れば塔の中はエビオブに囲まれ、貴重から調度類まで貴女の部屋そのままだった。五つ絹の袖を打ち近づいて泣き伏している君こそ冬姫に違いあるまい。義仲は目もくらむ心地でその人の舞を想像し抜いた。そばには二人の子女房が共にたもとで顔を覆って泣いている。 このどっちか一人がかつて関白家の客となっていた時、姫の替え玉となって琴を弾いた女であろう。こう並べてみれば、上衣装のみではなく品位といい姿といい、姫とは比ぶべくもない。さて、義仲を探していた盾の近忠は塔に明かりが灯されたのに気づきます。そして近忠は馬を降り、階段を上り、扉を開けて中を覗き込みました。近忠が中にいた義仲に声をかけると、義仲は開けるなと怒鳴りつけました。義仲が冬姫を横ざまに抱え上げると、姫の口から悲鳴が走りました。義仲は、彼女が自分を義仲と知ったためだろうかと悲しい気持ちになりながらも、近忠に馬を引くように言い、扉を押し開き外へ出ました。冬姫は悲鳴を上げて、その黒髪は義仲の顔や手を乱れ打ちます。近忠が義仲に手を貸そうとすると、義仲はいらざることをと舌打ちします。義仲は冬姫を抱えたまま馬の蔵へとよじ登りました。近忠や老頭たちはあっけに取られていましたが、義仲は冬姫を蔵の前輪と膝の間に抱きながら洛中へと急いでいきました。それでは再び本文を見ていきます。梅小路近くに閑雅な小屋方が焼け残っている。元は八条女院の御別邸であったとか。かねて義仲はここも折々使っていた。葵が病を療治しているには静かでよかろうと思ったからである。が葵は拒んで、どうしても義仲のそばを離れようとはしない。そのため空き館の形だった。義仲は冬姫の身をここへ置いたというよりも閉じ込めた。そして彼女の泣きたい限り泣くに任せた。
この一冊をよく見たがよい。元房子のこのお筆を、姫の身は義仲に賜るとの婿正門だ。義仲は乱暴もせぬ、欺きもせぬ。ただ初めからの約束を約束の通り踏んだまでのこと。
しかし冬姫は信じない様子であった。忌まわしいもののようによく読みもせず、義仲が置いたままいつも小机の上にあった。義仲はまた夜も日もここにいるわけにはいかない。寿永2年12月の余す日もあと半月とはなくなっている。押し詰まる年の瀬と等しく、地位の情勢は険しさを加え、基礎の地位はますます危うい。彼が梅小路から五条へと帰るたび、彼の目にすら味方の暗さと日増しに募る浮き腰がわかるほどだった。それを見ては義仲も、
かくてはついに
自滅の淵は寸前にあると自覚せずにはいられなかった。今となっては後白河法皇を擁して北陸へ退く策もやや遅すぎる。西は平家、南は行家という離反の敵、そして東方は全てと言えるほど範頼、義経以下の鎌倉勢が上洛してくる足音ではないか。すでに美濃、伊勢方面の味方との連絡さえどうなったのか耐えている始末である。情報は日増しに曖昧になってゆき、聞こえるものは町の流説や旅人の噂でしかない。無念だと思う。悶々と彼は爪を噛む。このままの自滅は残念だ。なんとか打開の道はないものか。天来の妙計はないか。せめて最悪の場合、一方の結露は開いておきたいが、と思う。
そうだ。そもそもは、おじゆきゆの双心から破れ始めたこと、あの念仏を葬り去り、ガタガタ、泉、川知事を切り開いておこう。
樋口兼光に残り少ない兵千余騎を与えて、
石川城の新宮行家を踏みつぶせ、あの行家の首を見ずには、
と急に河内へ急がせた。さて、樋口兼光は義仲が行家を討とうとすることに反対でした。ですが目の前の強敵は鎌倉勢であり、それへの手当てさえ不足なのにという諌めを義仲は受け入れません。義仲が滅亡へと急いでいる と感じながらも、兼光は都を去ります。兼光の妹である巴は心もとなげに兄の出軍を見送りました。そういう日にさえ義仲は冬姫を住まわせている梅小路の小館に舞い戻り、一人で酒を飲んでいました。そして意外にも義仲は冬姫をここに連れてきて以来、指一本触れていませんでした。これから冬姫はどうなってしまうのか、続きは次回にお送りします。本日の授業はここまでになります。